主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。主の御言葉。まあ、先ほども言いましたように、まあ、今は平和循環ということで、日本のカトリック信者は、まあ、心を合わせて、まあ、平和をですね、祈っていると思います。ただやはりだんだんとこの平和が、厳しくなってきたということはもう実感していることじゃないかなと思いますが、まあ、ウクライナの戦争も、まあ、全く終わる兆しもないですし、イスラエルのガザ侵攻もですね、まあ何か終わる兆しもない。まあ、どっちかというと、まあ、世界が、まあ、平和に向かっているのではなくて、まあ、反対の方向に、まあ、向かっていて、まあ、それを何か止めることができないというような感じがやはり、しているのは事実だと思います。まあ、さらに平和だけじゃなしに、私たちの、まあ、命というんですかね、まあ、それも本当にたびたび危機にさらされているというような、感じがやっぱりしています。まあ、この夏の暑さも毎年毎年ひどくなってきて、もうだんだんとこう生きていくのがですね、夏はもう難しくなってまあ来ているような、やっぱりこう地球全体がもう狂いつつあってですね、私たちの命がまあ脅かされているような、まあそのようなこともまあ感じざるを得ないですね。しかも今はですね、南海トラフ大地震注意でしたけど、なんかあれがあってですね、まあこの1週間ぐらい注意しなさいということで、まあ、実際何が起こるか、まあ、実際地震にしろ津波にしろ、まあ、この1週間で起こるかどうかもちろんわからないですが、まあ、私たちの命がやはり危機にさらされているということはやはり感じざるを、まあ、得ないと思いますね。まあ、このような命の危機の中で私たちはやはりこのイエス様の、命のパンである、まあ、イエス様こそ本当の命だということですが、まあ、イエス様から与えられる命は本当に何であるのかということ、まあ、それを私たちはやはり改めて問わなければならないし、私たちがどのようにこの命のパンであるイエス様をいただいて、あるいはそのイエス様と共に歩んでいくのかということを考えなきゃならないだろうというふうに思います。第一朗読では列王記の、エリアのところが、預言者エリアっていうのはなんか特に強烈な、預言者ですけれども、何年前かもう10年以上前ですけど、レバノンに行ったことがあって、国際会議があってそこに出席していて、10日間か2週間ぐらい、レバノンにいたんですけど、イスラエル の北のところですね。で、レバノンの信者で、 一番人気のある預言者が、預言者というか聖人は誰かって言ったら実はエリアなんですね。どこのうちにもエリアの像が飾ってあるっていう、このまあ日本でエリアの像そのものがまあ大体ないですけど、エリアの像を飾る日本人ってまあちょっと日本じゃないと思うんですけど、やっぱりもうレバノンとかもいつもごちゃごちゃのまあ戦争とか混乱とかあるせいだと思うんですが、第一人気はエリアなんですよね。エリアの像が、まあ、ちっちゃい像とかなんかがこう各家には必ず一つあって、いやまあ本当に違うなっていうか、びっくりしましたが、まあご存知か、レバノンの南側はヒズボラですからね、もう今も戦争してるイスラエルで、まあだいたいレバノンとイスラエルは平和条約結んだことがなくて、いまだに戦争状態なんですよね。だからもう本当にごちゃごちゃで、でベイルートが首都ですけど、もういまだにもう昔のその紛争のこの銃弾の跡がもうビルにバーッとこう、なんていうかこう、爆撃の跡なんか未だに残っているようなんですね。だからまあそういうところだから、やっぱりもうなんか、のんびりした聖人に頼れないですかね。エリアみたいな、もうなんか、なんかもう強烈になんか力強い聖人でないと、もうちょっと持たないみたいなところがあるのかもしれないですけど、まあとにかく、一番人気がエリアなんですよね。で、このエリアと戦ってたのが、この王妃イゼベルなんですよね。イゼベルっていうのが、まあ旧約聖書で一番の悪女ですね。一番ひどい女性、このイゼベルがもうどんなに悪いこともいっぱいあったか、もうちょこっとだけ聖書に書いてありますけど、まあエリアはそれと戦ってたんで、まあ大したもんだと思いますが、まあ今日の場面のもう一つ前は、結局このバールの預言者450人を殺したんですよ、エリアの方が。エリアの方がっていうか、450人とエリアが戦って、バールの預言者が負けて全員殺された後、まあこの話になるんですが、まあエリアが本当にもうなんか珍しく弱気になっていてですね、彼は一本で西田の木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていったと。主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいっていうぐらい、もう生きるのが力がなくなっちゃってですね、まあ激しい戦いをずっとやってて、もうだからもう命を取ってくださいと、もう生きる気持ちがもうありませんということをこのエリアが言うぐらい、まあこの落ち込んでたんですよね。でもそこに御使いが現れて、起きて食べよと。で彼はそれを食べる。でもう一回主の御使いが起きて食べよと言ってですね、結局もう命のエネルギーが全くないところに御使いが来て、2回も起きて食べよと言って、このパン菓子と水を飲んで、まあそれで彼は力づけられて、まあ神の山ホレブについて、まあそこからまた彼は新たなミッションというかですね、それをこう始めていくわけですけど、まあイエス様が私たちに与えられている命のパンというのは、まあ実際はやっぱこんな感じでしょう。私たちが命の危険とか、あるいは生きる気力がなくなったり、力がなくなったりすることが、まあ時々あるかもしれない。でもそういう時にこそ、起きて食べようと言ってですね、私たちに力づけを与えてくださる。まあそれこそが命のパンである、まあイエス様だということですね。まあご聖体そのものだとも言えますし、イエス様自身を私たちは力を組んで、やっぱりまた新たに生きる力、命を生きていく力、あるいは平和を実現しようとする力が私たちに、まあ、与えられるということですよね。まあ、このイエス様にこそ私たちは希望を置いて、やはり命とそして平和の道を私たちが歩んでいくように、何か願わなきゃならないというふうに思います。まあ、この起きて食べようということですけれども、まあ、40年ぐらい前、まあ、大学生だった頃ですけれども、まあ、なんかもうどういうことかちょっとあんまもうよく覚えてないんですけど、なんかトラブルが続いて、もうなんか東京にいるのがですね、もう嫌になっちゃって、で、なんかあまりショックで、もう夜中寝られなかったんですよね。一睡もできないぐらい、なんかショックなことがあって、で、朝もしらじらともう、なんか朝が明けてきてですね、 で、どうしようかなと思ったら、もう東京引き払って、もう神戸に帰ってこようかと思ったんですけど、ちょうど朝なんで、六甲教会と同じように朝の7時のミサがあったんですよね。だから、まあ7時のミサに出て、もう東京引き上げようと、その時はまあちょっと若かったもあって思い詰めてですね、思ってたんですよね。で、ミサに出て、まあここの教会と同じように、ホスチャーをこう、自分の食べる分を入れて、で、それでミサに参加するんですが、まあその時たまたま忘れたのか、あるいはそうシステムだったってことも気づかなかったのか、後ろの方に座っててですね、自分ホスチャー入れ損ねたんですよね。あ、だから、あ、もうちょっと忘れたから、もう今日はもう、生体配慮しないで、まあそのまま、まあ、帰ろうかなと思ってて、一番後ろに座ってて、で、生体配慮の時間になって座ってたんですよね。そしたら、前に座ってたおばさんがわざわざ私を手招きで、もういらっしゃい、いらっしゃいっていう感じで、この、もうその順番入れてなかったから、そのもうちょっと数が足らないから、もう僕は食べるのやめようと思ってたら、まあわざわざそのおばさんが誘ってくれて、後ろに座ってるですね。全然知らない人ですよ。それが誘ってくれて、それで前に行って、ご生体を、まあいただいたんですよね。で、それで、その時に何か、まあ、ものすごく落ち込んでたんですけど、で、生体配慮もするつもりもなかったのに、まあ、なんかそのおばさんを通して、まあ、ここは三つ会って書いてあるんですけど、まあ、何か、なんていうんですかね、もう来て食べなさい、みたいな感じで。で、ご生体をいただいて、で、その後のことがもう忘れちゃったんですよね。多分、東京引っからなかったと思いますけど。神戸に来てなかったと思うんですけど、まあそれでなんか気持ちが変わって結局なんかまあそのまま東京で勉強を続けてたんですけど、でもなんかご生体配慮は何か神様が自分を見捨ててないっていうことをなんかしみじみと感じて、やっぱりこのエリアにですね、起きて食べようって言った見つかりみたいな感じで、結局自分は起きてそれをまあそのご生体をいただいてですね、まあ、それで慰められて力つけられて、まあ、結局もその後どうしたかが覚えてないんですけど、まあ、とにかくそれを乗り切ることができたということが、まあ、体験としてやっぱありますよね。やっぱりイエス様は命のパンで私たちを見捨てないし、肝心なところで生きる力と勇気を与えてくださる、まあ、そのような恵みをしっかり受け止めながらですね、私たちがまあこの平和と、そしてまあこの大自然の脅威ですよね、まあ、それもなんか人間の罪になっちゃったところもあると思うんですが、私たちがまあ本当の平和と、まあ、エコロジーっていうんですかね、自然を大切にする、命を大切にする道を歩んでいけるように、神様に改めて祈りを捧げたいと思います。